ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。米国を訪問していた菅内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は5月10日ニューヨークの国連本部において日本、米国、豪州、EU の共催による拉致問題に関するシンポジウムに出席しました。シンポジウムにおいて日本の拉致被害者ご家族を含めた当事者から生の声が国際社会に訴えかけられるとともに、菅官房長官からご家族の切なる思いと合わせて拉致問題の一刻も早い解決に向けて国際社会の理解と協力を呼びかけました。菅官房長官は基調講演においてまさに正念場である、ご家族もご高齢となる中、一日も早い解決に向けあらゆるチャンスを逃すことなく果敢に行動していく旨述べるとともに、今回のシンポジウムを機にグローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携が深まることを強く期待すると述べました。また拉致被害者ご家族の横田拓也氏、飯塚耕一郎氏及び特定失踪者ご家族の吉見美穂氏も出席され、肉親との再会を願う切実な思いを訴えました。さらに米国からは夫ワームビア氏の父親フレッド・ワームビア氏とデイビッド・スネドン氏の兄ジェームズ・スネドン氏、そしてタイからはアノーチャ・パンチョイ氏の甥バンジョン・パンチョイ氏が出席し、それぞれ当事者からの生の声を訴えていただきました。これに続き日本、アメリカ、韓国の有識者によるパネルディスカッションにおいては、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月14日に、北朝鮮の外務省は、代弁人談話というものを発表いたしました。アメリカが北朝鮮の貨物船、貿易貨物船を差し押さえたことに対して非常に強く反発をして、そうしたアメリカの行為というものは、新たな米朝関係の樹立を約束した6.1に米朝共同声明、シンガポールでの米朝共同声明の基本精神を全面否定するものだという、そういう批判を行ったわけでありますが、ここでアメリカに対する批判として基本精神の全面否定という、その全面否定という言葉を使ったことに国際社会は強い関心を持ったと といいかと思います。それは4月12日に金正恩委員長が出演説を行いましたが、そこでもアメリカを批判したわけでありますが、そこで金正恩委員長はアメリカが米韓合同軍事演習などを行っているということを批判してですね、でそれは米朝シンガポールでの共同声明の精神に逆行する敵対的な行為だという、そういう批判をしたわけでありまして、したがって金正恩委員長は4月12日にはアメリカの行為とアメリカの批判として、それはシンガポールの共同声明の精神に逆行するという言い方だったわけですが、そこについてこの5月14日の北朝鮮外務省代弁人談話は、アメリカの行為はシンガポールの米朝共同声明の基本精神の全面否定だという、表現が非常に強くなったということであります。それが国際社会の懸念を呼んだということでありますが、特に5月の初め、5月4日と5月9日の2回、北朝鮮が短距離の弾道ミサイルの発射実験を行ったということも国際社会の懸念を呼んだと言っていいかと思います。もちろんこの5月4日と9日のミサイル発射は短距離弾道ミサイルであったわけですので、それがいわゆるハノイの約束というものの違反にはならない。すなわち2月末のハノイの米朝首脳会談の際に、金正恩委員長はトランプ大統領に対してですね、核実験の中止および長距離弾道ミサイル発射実験の中止というものは継続しているということで、そういう約束をしたわけですが、その約束に違反したわけではない。長距離ではなく短距離弾道ミサイルだったわけですので、約束違反ではないけれども、しかし短距離弾道ミサイルの発射を行ったということは、このあと長距離弾道ミサイルに行くかもしれない、その準備ではないかという、そういう懸念を国際社会に強く与えたと言っていいかと思います。で、国際社会の懸念ということになりますと、今後北朝鮮がアメリカは米朝の共同声明を守っていないと、自分たちはその共同声明をきちっと約束を守って履行しているけれども、アメリカがそれをやらないと、もうだとするともうこれ以上自分たちも約束を守ってシンガポールの共同声明の履行ということをもうするのをやめるというですね、放棄するという、そういう主張をするようになるのではないか、そして再び核開発を再開し、 ICBM 開発を再開する、そういう可能性があるのではないかという、懸念が国際社会に非常に強くあるということであります。それは振り返ってみますと、北朝鮮はこれまで国際社会との約束を守ってこなかった。1994年にはアメリカとの間で核合意をいたしました。合意された枠組みと呼ばれているものですが、しかしそれを北朝鮮はその約束を守らずですね、秘密裏に濃縮ウランによる核開発を続けていたわけでありますし、また2005年の9月には6者会合において共同声明が採択されました。その共同声明では、北朝鮮は核兵器および核兵器計画の廃棄放棄というものを約束をしたわけですけれども、もちろんその約束も守らずに、その後核実験を行い核兵器を保有するという方向に北朝鮮は歩んだということでありますので、北朝鮮の行動記録というものを見ると、やはり約束を守らないという行動記録ではないかと、これが 国際社会のいわゆる一般的な評価ということになりますので、まあ、そういう不信感懸念というものを非常に強く国際社会は持っておりますから、そうしますと5月14日の北朝鮮外務省代弁人談話というものもですね、今現時点で核開発を再開するということではないけれども、そのための準備として動き始めているのではないかという懸念を非常に強く国際社会に生んだということだろうかと思います。まあこういう国際社会の懸念、あるいは不信感というものを北朝鮮は十分に理解すべきであると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲チューリップで心の旅をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は5月10日にニューヨークの国連本部で開催された拉致問題に関するシンポジウムにおける菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の基調講演をお届けします。それではお聞きください。
日本政府において拉致問題担当大臣を務めております内閣官房長官の菅義偉であります。本日司会とモデレーターを務めるグレグ・スカラート事務総長、また登壇者の皆さん、パネリストの皆様、そしてご来場の皆様、本日はお集まりをいただきましたことに心から感謝申し上げます。主催者として心から御礼を申し上げたいと思います。ここにお集まりの皆さんの多くがご存知の通り、日本では1970年代から80年代にかけて多くの日本人が北朝鮮に拉致されました。こうした拉致の被害規模は政府が公式に認定しているだけでも17名、さらに北朝鮮による拉致の可能性が排除されない方が800名以上おられます。2002年には5名の拉致被害者の方が帰国されましたが、それ以来一人の帰国も実現をしておりません。まさに痛恨の極みであります。私自身拉致問題担当大臣の就任以降は、特に拉致被害者のご家族の皆様にお目にかかり、痛切な思いを直接お伺いする機会を重ねてまいりました。昨年11月には新潟で当時わずか13歳だった横田めぐみさんが北朝鮮によって拉致された現場を視察してまいりました。めぐみさんが拉致されたとみられる場所がご自宅から100メートルも離れていない場所であったことに胸を締め付けられる思いでした。皆さんどうか想像していただきたいと思います。40年以上も異国の地で救出を待つ被害者、そしてそのご異国を切なる思いで待ち続けるご家族の 長い年月にわたる苦しみと悲しみをこれらに思いをいたすとき、私には申し上げる言葉もありません。拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において主体的に取り組み解決をすべき課題であります。日本政府はすべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて最大限の努力を続けております。同時にこれまでの日本政府は多国間の枠組みや二国間の協議を含むあらゆる外交上の機会を捉えて拉致問題を取り上げてきており、米国をはじめとする各国から我が国の立場への理解と支持が表明をされております。先般第2回米朝首脳会談が行われ、トランプ大統領から金正恩委員長に対して改めて拉致問題が提起されました。また先月安倍総理が訪米した際にも、両首脳は引き続き拉致問題の早期解決に向けて緊密に連携していくことを確認をし、トランプ大統領からは今後も全面的に協力するという力強い言葉がありました。トランプ大統領が拉致問題を大変重視していただいていることを非常に心強く思っております。また私自身も昨日から本日午前にかけてワシントン DC においてペンス副大統領、ポンペオ国務長官、シャナハン国防長官代行とそれぞれ会談してまいりました。これらすべての会談において拉致問題の早期解決に向け、日米両国で引き続き緊密に連携していくことを改めて一致をいたしました。北朝鮮との関係に関する日本政府の方針は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決をし、不幸な過去を清算をして国交正常化を目指していくものであり、この方針は変わりはありません。北朝鮮には手つかずの天然資源と大きく生産性を伸ばしうる労働力があります。北朝鮮が正しい道を歩むのであれば、明るい未来を描くことができます。日本は北朝鮮が有する潜在性を解き放つため助力を惜しみません。我が国としては北朝鮮との相互不信の殻を破り、新たなスタートを切る考えです。安倍総理も条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意であると累次の機会に述べております。まさに正念場を迎えております。ご家族もご高齢となる中、一日も早い解決に向けてあらゆるチャンスを逃すことなく果敢に行動をしてまいります。本日はご参加の皆様に拉致問題の実態とご家族の苦悩について知っていただきたく、日本のみならず米国、タイの関係者の方々の生の声に触れる機会を設けさせていただきました。また日本、米国、韓国の北朝鮮問題に関する専門家もお招きをし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携について議論していただきます。今回のシンポジウムを機に、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携が深まることを強く期待しております。本日はどうぞよろしくお願いを申し上げます。
今週は5月10日にニューヨークの国連本部で開催された拉致問題に関するシンポジウムにおける菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の基調講演をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。すべての拉致被害者の 全員の即時一括帰国の実現に向け、日本政府は全力を尽くしてまいります。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者横田めぐみさんへのメッセージをお届けします。横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2019年1月に収録したものです。
めぐみちゃん、こんにちは。今日も元気ですか？41年間も離れてしまって、本当に毎日あなたのことばっかり思って家族は過ごしています。まだまだ元気で頑張るぞって思いながらやってきたんですけれども、やはり年齢には勝てないで、お父さんもちょっと体調を壊して入院をしています。気持ちはめぐみちゃんのことばっかり思ってるようで、めぐみちゃんの写真をいつも3つほど枕元に目の前に見えるように置いて、そして私がその写真を持って、めぐみちゃん帰ってくるまで、会うまでは絶対頑張ろうねって言うと、うん頑張るとはっきりと口に出して言っています。その時々に小さなあなたが大好きだったお花が咲いています。今は可愛いボケの花がつぼみになって、この間は拓也がそれを思い出して小さな鉢を買ってきてくれました。めぐみちゃんもこのように可愛く開いてるよ、微笑んでるよって言いながら置いていてくれました。83歳になってもお母さんは元気でいます。めぐみちゃんが帰ってきて、お帰りなさいって言うまで必ず元気で待ってるから、めぐみちゃんも元気で帰ってくる日を希望を持って待っててください。元気でいてくださいね。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。